ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Lisna no minasang, kyo 2019年12月25日水曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、入手から始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これで最初のニュースです。ソーパーム原油 CPO の価格は傾向を示し始めました。昨年500ドルトンを少し下回った後、CPO の価格は10月に660ドルトンまで上昇し始めました。インドネシアパーム油協会事務局長ガプキ・カニャ・ラクスミ・シダルタは、価格の上昇がバイオエネルギープログラムの実施に対する政府の強いコミットメントによるものであると述べました。このような政府支援が大きくプラスの効果をもたらしました。これまで彼の側は外需のみに依存していたが、現在、国内市場を巨大最大化できるようになりました。ジョコ・ウィドド大統領は、B20 から使用義務政策を B30 への増加を正式に開始しました。これらの取り組みにより、国内のパーム油の需要は必然的に増加するでしょう。それでは、次のニュースです。国営電力会社 PLN の社長としてジュルキフリザイニとコミッショナーとしてアミン・スナリアリを任命するエリクト・ヒル国有企業大臣の決定は書簡されました。メディコグループの創設者であるアリフィン・パニゴロは火曜日に西ジャワ州のボゴルで署名声明で、ジュルキフリザイニとアミン・スナリヤディの選出を歓迎し、支持しました。彼は、これら経験豊かな二人は、PLNのパフォーマンスとサービスを改善することができると楽観しています。アリフィン氏によると、同様の経験を持つジュルキフリザイニとアミン・スナリヤディの組み合わせは、PLNO 国営電力部門を新しい時代に導く最良の選択だということです。また、国内のエネルギー資源の利用と同様に、国内のニーズに対するクリーンで再生可能なエネルギーの成長の加速は、最終的には国家のエネルギー収支の赤字を削減する電力部門の成功の鍵だと説明しました。ベトナムの国営ラジオ局 Voice of Vietnam VOV は、 在インドネシアのベトナム大使館および在ベトナムのインドネシア大使館と協力して、ホーチミン大統領のインドネシア訪問と、スカノ大統領のベトナム訪問についての著者というテーマで、2つのライティングコンテストを開催しました。12月24日火曜日、ボイス・オブ・インドネシアが受け取ったボイス・オブ・ベトナムのリリースは、この活動は、ホー・チ・ミン大統領のインドネシア訪問と、スカノ大統領のベトナム訪問60周年を記念し、また、2020年のベトナムとインドネシアの外交関係65周年関係として開催されました。最初のコンテストはインドネシアで開催されました。運営委員会はインドネシアの人々からこの歴史的な出来事についてのたくさんの文書を受け取りました。ボイス・オブ・ベトナムと在インドネシアのベトナム大使館は11月8日にジャカルタで受賞者に賞品を授与しました。2回目のコンテストはベトナムのコミュニティの参加者を招待し、ベトナムのハノイ市で開催されました。受賞者への賞品の授与はベトナムのハノイで開催され、フィオフィのムエン・リーキ・サチョと在ベトナムのインドネシア大使イブヌ・ハリが出席しました。特別受賞者にはインドネシア5日間2名分を無料で訪問という賞品が贈られます。このコンテストはベトナムとインドネシアの関係について両国の人々の知識を高めます。年末に訪れる観光客を歓迎するためにプランバナン寺院の訪問者はジョクジャカルタ特別州のプランバナン寺院のガルーダマンダラで行われるグヌガンフェスティバルでもなされます。さまざまな影絵人形を特徴とするグヌガンフェスティバルは12月31日まで開催されます。グヌガンワヤン人形だけでなく、このフェスティバルでは地域のさまざまな伝統芸術、文化芸術公演、観光客が参加できる展示会やワークショップも展示されました。ボロブドゥル寺院、プランバナン寺院、ラットボコ寺院の観光公演、マーケティングとサービスディレクター、ヘティ・ヘラワティ氏は、12月23日月曜日、グヌガンフェスティバルの開会式の際に、プランバナン寺院の雰囲気を楽しみながら、観光客に新しい雰囲気と経験を提供したいと語りました。ヘティ・ヘラワティ氏によると、プランバナンにある寺院は、さまざまな芸術や文化活動の舞台になります。したがって、グヌガのさまざまなタイプを展示し、プランバナン寺院を背景に配置されたグヌガンフェスティバルは、訪れる観光客にとって魅力を増やします。それでは最後のニュースです。トルコの代表団は現在ロシアを訪問してシリアについて議論しています。交渉はロシア支援による攻撃で数万人のシリア人がトルコに逃げたという報告の後に行われました。トルコは世界最大のシリア難民キャンプになりました。現在、トルコは370万人のシリア難民を収容しています。トルコのエルドアン大統領は、新たな難民の波に対処することができなくなったと述べ、 また彼はロシアにイドリブ州北西部での攻撃を止めるよう要請しました。トルコに本部を置く人道団体のトルコ人道支援団体は約12万人のシリア人がトルコ国境に向かったと述べました。ドゥジャリック事務総長は12月24日火曜日の声明で、すべての関係者に民間人を保護し、移動の自由を確保する義務を想起させました。シリアのバジャル・アル・アサド大統領は、イドリブの領土を取り戻すことを誓います。イドリブは、8年半続いた戦争で依然として反政府勢力によって支配されている最後の重要な地域です。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドの暴動についてお伝えします。年の変わり目が近づくとインドは混乱に見舞われていました。引き金となったのは市民憲法またはインド市民憲法2019年の行使でした。ナレンドラ・モディ首相によって発行されたこの法律は実際には1955年法の変更または修正です。それが最終的に修正されるまで最初に非難された時、インド市民憲法はパキスタン、バングラデシュ、アフガニスタンからの6つの少数派宗教の移民のためにインド市民になるホームを提供しました。これらの国の少数宗教はヒンズー教、シーク教、仏教、ジャイナ教、ペルシア人、キリスト教です。これらの宗教の信奉者はインド政府によってパキスタン、バングラデシュ、アフガニスタンの3カ国で迫害されたと言われています。現在そのキャンペーンでインドを支配しているバラタ・ジャナタ党は国内で承継されたヒンズー難民に自然の家を提供することを約束しています。市民憲法の改正は少なくとも3万人の移民に利益をもたらします。移民のほとんどはヒンズー教とシーク教徒です。文章では実行されたまたは行われると主張しています。この法律は宗教の自由のためのアメリカ委員会と人権のための国連高等弁務官事務所によって批判されてきました。その結果、市民憲法の改正はモディ首相と社会不安を引き起こしました。先週末までに暴動で20人が死亡しました。イスラム教グループと世俗グループの両方が法律の改正に抗議し、宗教的差別の根拠であると非難しました。パキスタン、バングラデシュ、アフガニスタン出身のイスラム教徒の市民は、新しい市民憲法に適用がありません。この場合、修正を支持する政府と議会は、イスラム教はパキスタン、アフガニスタン、バングラデシュの国家宗教として認識されていたため、イスラム教徒はその国で処刑できないと述べました。その結果、それらはインド市民憲法に含まれていません。イスラム教徒の難民に関する問題だけでなく、法律の改正はインドの隣国である非イスラム教徒の国々の不十分さによる懸念も 提起しています。チベット難民の起源であるスリランカや中国と同じです。多くの犠牲者を出した暴動を鎮めるためにナレンドラ・モディ首相はインド先住民のムスリムに心配しないよう説得しようとしました。モディ首相はまた新しい法律が反イスラム教徒であることをソーシャルメディアを介して循環しているデマを明らかにしました。モディ首相はインドのイスラム教徒とその戦争がインディアンであると保証しました。したがって彼らは心配する必要はありません。彼の支持者の前でナレンドラ・モディ首相は議会の野党が暴力を支持していると非難しました。モディ首相はまた全てのイスラム教徒が交流キャンプに送られるという詐欺を拒否しました。モディ首相はインドのイスラム教徒のための交流キャンプはないことを保証しました。インドは確かに社会的危機に見舞われやすいです。したがってナレンドラ・モディ政府は市民憲法の改正による危機を軽減するための戦略的措置を講じる必要があります。発生するカオスと暴力は世界で最も人口の多い国の一つであることは確かです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1914年12月25日に第一次世界大戦のクリスマス停戦が実施されたことから始めます。クリスマス停戦は1914年の第一次世界大戦中にドイツ軍とイギリス軍またはフランス軍の間でクリスマスに発生した一連の休戦です。1914年の西部戦線の停戦はイギリス軍とドイツ軍によって実施されました。祝日までの週にフランス人、ドイツ人、イギリス人の兵士が堀を回り挨拶とチャットを行いました。一部の地域ではクリスマスイブとクリスマスに両側の兵士が集まり食べ物やお土産を交わした交換しました。彼らは停戦の印象的な写真を与える作家をしました。次は1927年12月25日にベトナム民族党が設立されたことについてです。ヴィエトナム・クォック・ダン・ダンまたはベトナム民衆党は20世紀初頭にベトナムのフランス植民地支配からの独立を目指して戦った穏健なナショナリストで社会主義的な政党です。1927年12月25日のハノイでの会議でベトナムクォック・ダン・ダンはグエン・タイ・ホクが党の最初のリーダーとして就任されました。同党はインドシナ共産党の3年前に設立されたベトナムで最初の国内開発革命党です。 最後は1989年12月25日に元ルーマニア共産党独裁者であるニコライ・カウセスクが死刑判決を受けたことについてです。ニコライ・カウセスクは1965年から1989年までルーマニア共産党の会長で、1967年から国務院議長で、1974年から1989年までルーマニア大統領を務めたルーマニアの政治家でした。ルーマニア大統領としての彼の正気のルールは、冷戦時代の他のワルシャワ条約加盟国とは異なる西ヨーロッパとアメリカに対する開かれた政策によって特徴付けられました。カウセスクの権力の20年は人格崇拝の増加と西洋小国とソビエト連邦との関係の悪化によって特徴付けられました。カウセスク政権は1989年12月に廃止されました。1989年12月25日にニコライ・カウセスクは妻と一緒に死刑判決を受けました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Go.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はレイザーによるプルタマでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアがラカイン州難民の機関に無償資金協力を提供することについてお伝えします。インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣は ASEAN のリム・ジョクホイ事務局長とともに ASEAN 事務局長を通じて送られるミャンマーへの無償資金協力協定の調印に立ち会いました。署名はインドネシア政府を代表して財務省の財務リスク管理局のルキー・アルフィルマン局長と ASEAN 事務局長を代表して ASEAN のコミュニティ企業問題局の RM ・ミカエル・テネイ副事務総長によって行われました。12月20日金曜日に外務省のパンチャシラビルでその証明に立ち会った後、レッノ・マルスディ外務大臣は昨年11月の第35回 ASEAN サミットでジョクイルル大統領はラカイン問題の解決を支援するためのインドネシアの準備を確認したと説明しました。さらに大統領は本国への送還の準備を進める必要があることも強調しました。インドネシア外務省のホームページ kemru.go.id は補助金の提供は自発的に安全で、また尊敬を持って難民の本国への送還を促進するアドホックサポートチームの活動を支援するインドネシアのコミットメントの表明だと伝えました。レッノ・マルスディ外務大臣によると、協定の合意に従ってインドネシア政府はミャンマー政府に75億ルピアを供与し、アドホック支援チームを通じて ASEAN 事務局長により管理されました。助成金の支援を通じてアドホックサポートチームは予備的なニーズ評価の実施を促進し、対話とコミュニケーションを作成し、関係者との相互信頼を確立するためにその任務を遂行できることが望まれます。レッノ外務大臣は ASEAN には他に選択肢がなく、 ASEAN はこの課題を解決するために一丸となって努力し、地域の安全と平和に対する ASEAN の関連性を継続し、国民の福祉に対する ASEAN の貢献を確保する必要があると説明しました。前にインドネシアはラカイン州のムラウユーに病院を建設して、二国間チャンネルを通じてミャンマー政府に引き渡されました。医療アクセスの向上を助けるだけでなく、病院の建設はラカイン州のあらゆる国民層にとって和解プロセスにおける手段になると期待されています。この無償援助は二国間の枠組み以外で ASEAN 加盟国がミャンマーに提供した最初の無償援助です。無償資金協力も2019年のインドネシアの無償資金協力計画の一部です。以前インドネシアはフィジー、ナウル、ツバル、ソロモン諸島などアジア太平洋地域の他の国々への補助金も提供していました。助成金総額は1480万アメリカドルに達します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ternyata hati tak bisa berdusta. Meski ku coba tetap tak bisa. Dulu cintaku banyak padamu, entah mengapa kini berkurang. Maaf ku
お聴きいただいた歌はリオ・フェブリアンによるチヌでした。エヌニーシャより世界へお届けしているボイスオフエヌニーシャです。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、ペソナインドネシアです。今日はチブジャワ州の魅力的なオマンブドゥルの観光地をご紹介します。オマンブドゥル、ブドゥルの家はマグラン県ボロブドゥル地区ワヌレジョ村やジョワハン村にある人々が芸術と文化を創造する場所である創造的な空間です。彼の努力は無駄ではありませんでした。なぜならオマブドゥルは 2.5 ヘクタールの面積まで大きくなったからです。2007年に建設が開始されたオマブドゥルは今やあらゆるレベルの作界が芸術活動を集め議論し従事するための場所となっています。この家はインドネシアの芸術と文化の愛好家ヌリアントによって建てられました。オマンブドゥルはボロブドゥル地域の観光の可能性を発展させたものであり、観光客はインドネシアの祖先から受け継がれた寺院を訪れるだけでなく、自然な田舎の雰囲気を楽しみながら好きなだけ長くホームステイして滞在できます。オマブドゥルは2018年12月末にアリピアヒア観光大臣によって成績に発足し、あらゆるレベルの社会が集まり議論し他の活動を行うための場所として作られました。オマブドゥルの観光地では工芸品、料理、さまざまな伝統料理、家庭産業への訪問、またブドゥルスタイルのナチュラルチューリチームとしてアウトバウンド、トレッキング、キャンプ、アグロチューリチーム、文化遺産的チューリチームとしておよびボロブドゥル寺院、メンドゥッ寺院、バウォン寺院、ジョワハン村のバヌアルジャン遺跡への訪問、同様に伝統的な芸術観光チュリチームなど多くの幅広い観光アクティビティがあります。きちんと配置された大理石で作られた初代な門に温かく迎えられ、緑の苔がこの石門の大部分を覆っています。快適さと落ち書きの感覚が魂に突き込まれます。この門は宮殿への門のようなものです。この青々と生い茂った木に自然で美しい印象が印象付けられます。男性演唱家たちによる庭園の家の趣味で演奏されています。ジャワ音楽の演奏音が響き渡ります。歌われた歌からそれはゲストを歓迎するジャワスタイルのようです。オマンボドゥルはボロブドゥル寺院周辺の観光村の開発の先駆者の一つと言えます。現在オマンボドゥルでは観光客向けにいくつかの完成されたアトラクション投資施設がコンセプトとなっています。 オマ・ムドゥの訪問者には灰皿、書瓶、花瓶などの粘土から作る陶器の作り方を学ぶ機会が与えられました。訪問者は陶器職人によって製造プロセスから販売可能な製品になるまで案内されます。それに加え観光客はこの村の水田観光の一部として農民になることもできます。地元の農家が有機作物の栽培方法を理解するのに活用してくれます。ヌリアント氏が実施した方法はオマンブドゥル周辺の人々の福祉のための方法を提供する一つの方法です。オマンブドゥルでできるアクティビティはたくさんあります。これは家族と一緒に休暇を過ごす新しい景観体験となるかもしれません。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。 今お聞きいただいた歌はロッサによるテガルでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座の時間です。これはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話をご紹介します。インドネシア語講座の番組は Voice of Indonesia RRI 海外放送局、インドネシア教育文化省の言語開発発達機関の協力です。今回はプクルストが5、日本語で4時半です。リスナーの皆さん、次にプクルストが5、日本語で4時半の会話を聞いてみましょう。リンダとトニーはボロブドゥル寺院の頂上から日の出を見たトニーの経験について話しています。
Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 5:30 pagi. 30 menit kemudian saya tiba di puncak candi Borobudur. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、トピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? 日本語で昨日ホテルからは何時に寺院に行きましたか？昨日ホテルからは何時に寺院に行きましたか？キラキラプクル5:30パギ。キラキラプクル5:30パギ。日本語で午前4時半頃です。午前4時半頃です。30分kemudian saya tiba di puncak candi Borobudur. 30 menit kemudian saya tiba di puncak candi Borobudur. Nihongo de. Sanju pungo watashi wa Borobudur ji-in no chōjō ni dōchaku shimashita. Sanju pungo watashi wa Borobudur ji-in no chōjō ni dōchaku shimashita. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Nihongo de gozen goshi ni wa taiyō ga yama no oshiro kara dete ikimashita. Gozen goshi ni wa taiyō ga yama no oshiro kara dete ikimashita. Indah sekali, indah sekali. Nihongo de 非常に美しいです。非常に美しいです。リスナーの皆さん、会話でリンダがトニーの寺院への出発について尋ねたとき、トニーが午前4時半に答えました。午前4時半の言葉は4時30分と同じ意味です。それは時間を表現するために使用できるいくつかの表現があります。別種の例、pukul 4 lebih 30 menit 4時30分 pukul 5 4時半3分以上の場合、例えば 40 45分は以上のように言うことができます。Pukul 4 lebih 45 menit 40 45 分 Pukul 5 kurang 15 menit 5 juga pun mai Pukul 5 kurang 1/4 5 juga pun mai Hikoshiki no kaiwa dewa pun という言葉は時々使用されません。次に、トーニーは30分後、ボロブドゥル寺院の頂上に到着したと言います。トニーの要件から時間を研究する別の方法は、後で以前の単語が続く時間の長さに研究します。例えば、私は午前6時に行きます。20分後、私はそこに到着しました。別の例は、私は7時に行きます。1時間前には運動します。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてみましょう。
Kemarin dari hotel, pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 5:30 pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場を主題します。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はパプア州の伝統的な曲ヤムコランベヤンコをご紹介します。ヤムコランベヤンコという曲は内戦や侵略者に対する戦争の悲しみについて語っています。例えば、歌詞では、本家本家、本家リロ、本家ジョンベ、ジョンベリロの意味は、国民の花は英雄の庭で育てるという意味を持っています。この国民の花の意味は、侵略者から国を守るために犠牲にすることを厭わない英雄です。それでは皆さん、最後は、マルティン・マイロワが歌ったヤムコランベヤムコを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
kumba moko bombeko yuma no bungo awe ade temen kimina kumba moko bombeko yuma no bungo awe ade honke 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 riro honke jombe jombe riro honke 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 riro honke jombe jombe riro
Listener no minasan, kore de Nihongo hosso owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow shiru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.of.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。